はい、こんにちは。左大臣光永です。先日静岡で講演してきました。講演後、有志の方々と飲みに行ったんですが、静岡駅前の居酒屋で飲んで、それから2軒目行ってですね、2軒目何を喋ったか全く覚えてないんですよ。ただわーわーと楽しく、その居酒屋の喧騒だけが頭の中でぐるぐると回っておりました。というわけで本日は神原由比を歩くです。神原は東海道の15番目の宿、由比はその隣の16番目の宿です。古くから人の行き来が多く、宿場町として賑わいました。とても晴れていましたので、まず富士山も見ようということで、さった峠に車で向かいました。道すがら、すでに富士山がよーく見えます。山の半分くらいまで白雪がかかっていて、素晴らしい時期に来たなぁと思います。気分いいです。右側に宝永山がちょこっと顔を出しているのも味わい深いです。さった峠近づいてきました。ちらほらみかん畑が見えます。看板の表示に従って車を進めていきます。さった峠は東海道の興津宿と由比宿の間に横たわる峠道です。万葉の昔より箱根、宇都宮、日坂などと並び、東海道の難所として知られてきました。東海道を行く旅人は、さった峠を越えるか、その下の海岸沿いの道を駆け抜けるか、いずれも険しい道を行かねばなりませんでした。南北朝時代には、足利尊氏と弟の足利忠義が戦い、戦国時代には、武田信玄、今川氏真軍と北条氏政軍が戦いました。踊り場上の場所に着きました。先客の車がたくさんいます。それも全国から、沼津とか静岡だけでなく、横浜ナンバーや鈴鹿ナンバー、結構遠くからも来てます。おっ、パーッと視界が開けて駿河湾が見渡せます。あー、穏やかです。今日は風もないし、暖かく波も立っていない、いい気分です。左見るとみかん畑を前景として、向こうに雄大な富士山が、そして眼下には富士由比バイパス、東海道本線、その上を東名高速道路がクロスして走り、ガーゴー音が響いています。現在でもここは交通の要衝です。富士山も背にして、左に駿河湾と富士由比バイパスを見下ろしながら山道を歩いていきます。駿河湾の向こうには伊豆半島が翼のように広がって見えます。途中見晴らし台があって、家族連れが写真も撮っていました。楽しげです。山道の右側には琵琶だかみかんだかを運ぶためのレール、でもちょっとこれは普通のみかんじゃないですね。柚子かな。柚子にしてはちょっと大きい感じがしますし、南北朝時代には足利尊氏と弟の足利忠義が戦い、戦国時代には武田信玄、今川氏真軍と北条氏政軍が戦ったということなんですが、こんなところでよく戦争したと思うんですよ。狭いじゃないですか、道。何万聞いても先の方でキンキンキンキンキンと切り合うばかりですよ。で、順番に戦っていって、やられたら死体はここの崖から突き落としたんですかね。満々たる駿河湾、パーッと開けて晴れやかな気持ちになります。空気もいいです。水仙がよく咲いています。すれ違う人々と、こんにちは、こんにちは、と、自然に挨拶が発生するのもいい感じです。おー、もう葉桜が、梅も、まだ控えめですけれども、いいもんですね。トンビがまた気持ちよさそうに旋回している。あー、今日は気分がいいなぁと、トンビも言ってるようです。振り返ると、富士山も円形に、梅を前景として見事な景色が広がっている。いいですね。このままずっと行くと興津まで降りていきますので、この辺りで引き返して次は由比を目指します。その前にご飯屋さくらで昼食です。土曜日ということもあり満席です。大繁盛してます。だいぶ待たないといけませんでした。いいですね。店が流行っているというのは素晴らしいことですよ。店に一歩入ると、おー、塩の香りが充満している。美味しそう。 駿河湾名物の桜エビとシラスを持った二色丼を注文しました。二色丼、かなりのボリュームです。シラスも桜エビも丸々としていて食べ応えがありました。すっかり満腹になった後、由比を目指して出発します。由比本陣公園です。由比の本陣があった後に建てられた公園。この前の通りもいかにも昔の街道という感じがして雰囲気がありますね。で、この由比の本陣公園の真ん前が由比小説の成果と伝えられる小説荒野です。あの慶安事件で江戸幕府の転覆を図った人です。公園にまず入ります。結構広いですね。ここが由比宿の本陣跡ということです。とはいえ大名などが宿泊した本陣の建物は残っていません。それはもともと正門の正面にあったけれども、明治初年に解体されたということです。左手に明治天皇がご休息された離れ館を再現した御幸邸、山岡鉄舟命名による小紫苑、正面が東海道広重美術館、右手のレトロな建物が東海道由比宿交流館、これは由比の特産品なんかを売ってあるところですね。まず左手に復元された御幸邸に向かいます。明治天皇が3度宿泊されたという離れ屋敷を復元したものです。南側の庭は小紫苑、山岡鉄舟命名によるものです。北側の庭は小堀遠州作といわれる枯山水です。中央の樹木や灯籠を取り囲むように左右から石段が円状に上がっていて、まあアイドルのステージみたいな形になっています。建物はすべて平成6年に復元されたものですが、釘隠しだけは当時のものを拾い集めて使われたということです。上の方を見ると無双連詞窓、無双連詞窓、これ私もこれ初めて言葉聞いたんですけれども、スススーとスライドするやつです。古いお風呂屋さんなんかで見るやつですね。そして茶室由比神斎、チロチロチロチロっと掛け湯の水音がしていい雰囲気です。背の低い入り口くぐると、おお茶室が真ん中にいろりが切ってあります。こう座っているとチロチロチロチロチロっと庭の掛け湯の音が響き、また羽板が風にガタガタガタガタと時々揺れる音もいい風情を醸し出しています。ここで明治天皇もお茶をお召しになったんでしょうか。さて由比本陣公園も後に、正面にある小説荒野を訪ねます。荒野とは染め物屋のことです。だからお客さんから布を預かって、それを注文された色で染めるという職業。慶安事件で江戸幕府の転覆を図った由比小説の成果と伝えられているので、小説荒野と言われています。土間に埋め込まれた藍がめ、天井から吊り下げられた用心籠はよく観察しておきたいところです。現在も普通に営業していらっしゃってですね、奥様が気さくに話を聞かせてくださいました。次に向かうのは神原の本陣跡です。道が分からずぐるぐる迷いましたけれども、郵便局の前で主婦とおぼしき方に道を聞いたら、じゃあ私が先導しますからついてきてください、そう言ってスクーターで先導してくださいました。スクーターの後から車でついていく、車の中から思わず写真も撮ります。我々を先導してくださったあの頼もしい背中です。こうして親切な方に導かれて、我々は神原の本陣跡にたどり着くことができたのです。神原の本陣は元は平岡家が本陣も務めていましたが、今は佐藤家のご一家が住んでいらっしゃいます。その正面にあるのが旗小屋で、平岡本陣時代の雰囲気を残しています。佐藤家の裏側の駐車場のところからは大名の籠を置いたというお籠石が見えるということで、佐藤さんに許可をいただいて見せてもらいました。親切に案内してくださいました。おー、あれですか、覗いている我々の姿は怪しいの一言ですか。次に来たのは渡辺家、渡辺さんのお宅です。代々木材を商っていた旧家です。特に 18代渡辺兼義は立派な人物で、飢饉の時に宿全体の人々に米や金を施したり、家の前で捨てられているみなし子を育てたりしたといいます。現在の23代目の渡辺氏の奥様が鍵でもって蔵を開けてくださいました。家の奥に天保10年1839年完成の3階建ての文書蔵があります。書類や公式文書、芸術品を後世に伝えるために建てられました。3階建ての蔵は全国的にも珍しく、しかも四隅の柱が上に行くにつれて狭くなっていく四方鎧という形式で建てられています。耐震性に優れているということです。蔵は資料館として一般に公開されています。一般に公開といっても普通の住宅ですから、渡辺さんがご在宅の時のみの公開です。その23代目渡辺氏の奥様が蔵を開けてくださって、蔵の中で所蔵品を前に詳しく丁寧に親切に解説してくださいました。渡辺家の歴史、京都や江戸から文人墨客の行き来が絶えなかったこと、富士川の流れの変遷について、山野辺の赤人の歌について、様々に語ってくださいました。素晴らしい語り部の方でした。脱帽です。蔵の所蔵品は歴史的に貴重なもので、東京からも京都からも学者さんが訪ねてくることも多いということです。その後、山野辺の赤人が田子の浦言うと歌を詠んだ、パーと視界が開けて富士山が見えるという地点に向かいました。田子の浦は現在富士市に地名がありますが、本来の田子の浦は神原と由比の中間あたりの海岸地帯だと言われています。先ほどの渡辺家の渡辺さんに道を聞いて、近くに富士山が見える視界が開けたところに河川敷を行ってみると、確かにパーッと視界が開けるところがあり、田子の浦湯、田子の浦を通り抜けて、田子の浦湯、田子の浦を通り抜けてという、ああ、これをこの場所に立ったのかな山野辺の赤人は、と感動が、実感が込み上げました。こんな風に山野辺の赤人もうねうねと富士川沿いに通ってきて、パーッと視界が開いたところで目に富士山が飛び込んできて、ああ素晴らしい、今目の前の富士山よとて、田子の浦湯、打ち入れてみれば真っ白にぞ、富士の高根に雪は降りけり、田子の浦湯、打ち入れてみれば真っ白にぞ、富士の高根に雪は降りけり、河川敷で思いっきり声を出してきました。おっと、長歌の方もせっかくだから読みますか。富士の山を望む歌、山野辺の赤人。雨土の別れし時ゆう寒さびて、高く尊き駿河なる、富士の高根を天の原。降り裂け見れば渡る日の、影もかくらい照る月の、光も見えず白雲も、行きはばかり時じくぞ、雪は降りける。語り継ぎ、言い継ぎゆかん、富士の高根は。田子の浦湯、打ち入れてみれば真っ白にぞ、富士の高根に雪は降りけり。音声付きメールマガジン、左大臣の古典歴史の名場面を配信中です。日本の歴史や古典、そしてこのような日本各地の名所、史跡を歩く旅の話もお届けしています。楽しみながら深く立体的な知識が身につきます。この音声も以前メルマガ配信したものです。週3から4回、1回10分程度、無料です。いつも使っているメールアドレスを下のボックスに入力して、無料メルマガを受け取ると書かれたボタンをクリックしてください。メールアドレスの入力間違いが増えております。入力間違いにご注意ください。または、空メールを送信することでも登録できます。下の空メールから登録のリンクを押すと、メールアプリが立ち上がるので、件名、本文は空欄のまま送信してください。次回からお使いのメールアドレスにメルマガが届きます。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。